1、特集。特定健診を受診したくなる理由がここにあります。岸和田市国民健康保険に加入している40歳から74歳の皆さんへ。日本人の死因の約5割が生活習慣病によるものです。生活習慣病予防のため、40歳から74歳を対象とした年に一度の特定健診、あなたは受診していますか？金剛では特定健診の重要性や受診した際のお得な情報を紹介します。問い合わせ、健康保険課保険担当、電話 072-447-4328、ファックス 072-423-4644 代表。生活習慣病はなぜ怖い？生活習慣病とは、偏った食生活や睡眠不足、運動不足、喫煙、ストレスなどの積み重ねが原因となって発症するがん、心疾患、脳血管疾患といった様々な病気のことです。初期の生活習慣病は特に自覚症状がないことが多いため、いつの間にか病気が進行してしまう危険があります。生活習慣病の医療費こんなに？令和4年度の岸和田市国民健康保険加入者の医療費は入院・外来合わせて40億8053万2850円かかっています。生活習慣病を発症する前に、特定健診の受診や定期的な運動、バランスの良い食生活を心がけることで、医療費を抑えることができます。自分自身の健康状態をチェックするため、年に一度の特定健診を受診しましょう。対象、岸和田市国民健康保険に加入している40歳から74歳の人。期間、受診券がお手元に届いてから翌年3月31日まで。場所、個別健診は特定健診取扱い医療機関で、集団健診は保健センターで、持ち物、特定健康診査受診券、保険証。ちょっと気になる Q&A。受診料は無料です。特定健診の所要時間は約1時間。検査項目は身長、体重、腹囲、血圧測定。尿糖、尿タンパクの尿検査、脂質、血糖、肝機能の血液検査などです。特定健診で生活習慣病を発症するリスクが高いと判定されたら、保健師や栄養士などの専門家から生活習慣を見直すサポートを受けることができます。私は受けます。特定健診、受けないなんてもったいない。お得に特定健診受診1、アスマイルアプリ。アスマイルは無料のスマートフォンアプリです。歩く、朝食をとるなど、毎日の簡単な健康づくり活動をアスマイルに記録することでポイントを貯め、貯めたポイントで毎週毎月行われる抽選に参加できます。当選するとコーヒーや電子マネーなどの特典がもらえます。特定健診を受診すると3000円相当の電子マネーがもらえます。ただし初回のみ、2回目以降は1000円相当。今年度から岸和田市国民健康保険加入者は特別にプラス3000円相当の電子マネーがもらえます。アスマイルキャンペーン、岸和田市民限定。 8月1日火曜日から31日木曜日までの期間中、アプリ会員に新規登録すると、抽選で次のプレゼントが当たります。5000円相当のスマートウォッチ3名様、クオカードペイ
300円分
100名様、さらに9月6日水曜日の月特抽選で落選しても再抽選でプレゼントが当たります。月特抽選とは毎月6日に行われる抽選です。月5000ポイント以上で参加できます。クオカードペイ
1000円分
30名様。お得に特定健診受診2、フィットネス無料体験。岸和田市国民健康保険に加入していて、令和5年度に特定健診を受診した人は、下松町1丁目のジョイフィット岸和田でフィットネスを無料体験することができます。さらに、特定保険指導の対象者として判定され、特定保険指導を利用した人は、プラス2ヶ月無料体験を利用できます。申し込み方法など、詳しくは市ホームページをご確認ください。毎年、特定健診を受診している田村進さん、66歳にお話を聞きました。これからもずっと健康でいたいから。私は毎年特定健診を受診しています。受診しようと思ったきっかけは、自分自身の健康状態を把握しておきたいと思ったからです。今は減量のため、意識的に歩くことを心がけています。健診を受けて半年後には保健師がアドバイスをくれます。私はアスマイルアプリも登録しているので、特定健診を受診するともらえる電子マネーが年に1回の楽しみなんです。笑い。これからも特定健診を受診します。ずっと健康でいたいから。
分別から始まるリサイクル。プラスチック製容器包装を適切に分別できていますか？プラスチック製容器包装の適切な分別が大切な理由は、リサイクルにつながるからです。地球環境を良くし、次の世代に資源を残すために、今、私たちにできる適切な分別について、もう一度確認しましょう。問い合わせ、廃棄物対策課、収集業務担当、電話、072-423-9440、ファクス、072-436-0418。意外と知られていない？プラスチック製容器包装。そもそも、プラスチック製容器包装って何？週に1回収集されるプラゴミとの違いは？週に1回収集されるのはプラゴミではなく、正しくはプラスチック製容器包装と言います。プラスチック製容器包装とは、中身の商品を取り出した後、または使った後、不要となるプラスチック製の容器や包装しているもののことです。では、ここでクイズです。次の19あるものの中で、プラスチック製容器包装として出せるものは？ 1. CD、DVD 2. 汚れているプラスチック製容器 3. 卵パック4. バケツ5. ハンガー6. 点滴7. 衣装ケース8. 注射器9. 水筒10. ペットボトル11. カミソリ12. プラスチック製容器13. 歯ブラシ14. 乾電池15. ライター16. ハサミ17. スーパーの袋、18、菓子袋、19、プラスチック製文房具。正解は、3、卵パック、10、ペットボトルの蓋、ラベル、12、プラスチック製容器、17、スーパーの袋、18、菓子袋。以上の5つで、プラマークのついているものが対象です。これは、プラスチック製容器包装として出せません。汚れているプラスチック製容器包装。汚れていると、リサイクルの過程で洗浄に多量の水を使い、かえって地球環境に悪いため、汚れを落としにくいものは普通ゴミで出してください。ペットボトル容器。ペットボトル容器と蓋、ラベルはリサイクル工程が異なるため、分別してください。容器は空き瓶、空き缶、ペットボトルで出してください。製品プラスチック。製品プラスチックは普通ゴミの指定袋に入れば普通ゴミ。入らないものは粗大ゴミで出してください。リサイクルするためには適切な分別と捨て方が大切です。リサイクルするまでには手作業を含む様々な工程を経ています。リサイクルできる業者は限られており、現在は資格のある2つの工場を経由しています。1、関西リサイクル環境事業協同組合。家庭から収集されたプラゴミを選別する場所です。リサイクルできるもの、資源物とできないもの、危険物などを手作業で分けています。2、株式会社広島リサイクルセンター。一つ目の工場から運ばれてきた資源物を再度選別し、製品の素材に変えています。そして、プラスチック製容器包装は、デッキ材や植木鉢などに生まれ変わります。危険だから、絶対に捨てないで。ライターや電池、工場での火災の恐れあり、ハサミやカミソリなど、作業員が怪我を負う危険、注射器などの家庭用医療機器、作業員が感染症にかかるリスク、フライパンや水筒などの金属類、機械が故障する原因に、ライターは使い切って普通ゴミ、刃物、電池、金属類は地域などの拠点回収、医療機器は医療機関へ出してください。今、私たちにできること、限られた資源や地球環境のため、リサイクルが大切です。でも、プラスチック製容器包装とそうでないものを混ぜて捨てたり、危険物を少しだけという気持ちで捨てたりすると、リサイクルが困難になります。次の世代に良い環境を残すために、今、私たちにできる適切な分別が重要ですね。今すぐ見直そう。プラスチック製容器包装の分別。